沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
はい、どうもこんにちは。もうあとは曲だけで終わりますんでね、今日も喋らないっていうことで、喋らないと死ぬんじゃないかっていつも言われているけんこですけども、今日は実はですね、いつもの美しい声は、胃腸は大丈夫なんですけど、体が熱くてですね、ほてっちゃうみたいな感じでですね、つまり熱ですねで本当は8月の頭にとって8月いっぱい流れてもらう予定だった曲がですね、8月頭に収録に来たらですね、パコチーンって言ってね、CD 焼く途中でパソコンが飛びましてね、私なんか車とかね、パソコンとかなんかやっちゅう壊してるようなイメージがあるそうですけども、なんなら私も壊れてますけれどもがね、本当にもうほらパソコンとかね、そういったものは修理が効きますけどもね、私はもうだんだんね老いぼれてですね、修理が効かなくなるわけですよ。あ、修理が効かないといえばですけど、今日話の途中で言うの忘れそうだからもう一個言うの忘れない、右手にこの自分でヒントさ出したけど、でその後すぐなんか修理出して取り直せばいいじゃないかと思うでしょ。実はですね、収録に来た日の翌日はイベントの翌日から海外っていうスケジュールだったので、皆さんここで教訓ですね、海外とか旅行に行くときカツカツで仕事を入れたらいけません。かもしれない、ダロー運転じゃなくてかもしれないというね、念には念を入れて行こうっていうね話をしつつも、パソコンが開かないことを今現実にもう一度見てですね、だいぶへこんで、もうこの熱の抵抗力に勝てないみたいな感じになってますので、この番組を聞きのですね独身男子の皆さんはですね、もうこぞって今電話番号ですね、こちらの番組宛に看病したい係ということでね、送ってください。時給は後で調整しましょうね、仕事かいっていう残念なね感じなんですけど、8月ね、どんなイベントがあったかというところから話していきたいと思うんですけども、何せ音源ないのです、で、ちょっと簡単にいきますとね、まずその出発する前もですね、27日はなんかこう、28日とか結婚式の司会をやってたりとかいろいろするんですけど、27日にですね、バタフライコレクターズのギタリストトーマさんという方のですね、50歳誕生日はちょっとその前の週ぐらいだったんですけど、一応なんか50周年記念を祝おうというイベントがありまして、ぶっちゃけ知る一つ知る柄祭りっていうね、栄町の生活の柄というお店が年末にやってるイベントと、出演者何ら変わらないんじゃないかっていう噂がちらほらあったりするんですけども、なんていうか夏の乱みたいな感じですね、柄祭りの夏みたいなね。でやっぱり人が50歳を迎える節目なんていうのはそう簡単にね迎えられるわけじゃないのでね、すごく愛のあるメンツが集まってくれて、ちょうどね偶然その柄祭りとメンツが近いお友達の輪だということがあったんですが、でもやっぱりねいいバンド勢揃いでね、すごくいいイベントがグループで行われまして、で柄祭りの時は年末にその生活の柄というお店で冷蔵庫に残ってる食材を全部ぶち込んだタイカレーが出るんですけど、今回はですね、そのトーマさん の新妻さんですね、レコーディングエンジニアもしているマナさんが、料理が上手ということで、ビーフストロガノフっていうのはね噛みそうだったけど今言えましたね、を作ってくださいまして、マッシュポテトからね本当に美味しいのね作ってくださって、幸せなね音楽と美味しさに満たされ、一回り大きくなる夜っていう感じでございました。で、その翌週なんですけどもね、8月の2日は宜野湾市でライブ宜野湾というね、イベントがありまして、これはもう私は17年ぐらい関わらせてもらってるんですが、今年でライブ宜野湾自体は20周年ということで、ね、本当に記念すべき素晴らしいイベントに、今回応募してきた中学校が3校ありまして、全部で、7バンドかな、出演が最初決まったのは2バンドなんです。でも、みんな、やっぱり出したいねっていうことで、もう1曲ずつでもいいからみんな出ようっていうことで、中学生バンドがなんかね、このオープニングにガッと出るという、イベントだったんですが、いや、本当にね、自分たちが中学生の時、こんなにしっかり演奏できたかって言ったらね、ないですね。 いや本当に期待 の, あの若者たちだったし、そういうのを見るのが私も感慨深くてね、今まではやっぱり自分と同期もしくは先輩から始まってですね、でまあ同期とかで後輩を育てて、もう今度はもう娘息子みたいな感じの子たちがね出るようなイベントになって、ここからまた先もね、まあ、あのこれ歌の日前夜祭の時も言ったんですけど、まあ、10年後50年後誰かがまたこのイベント引き継いでたり、まあ、イベントはなくなってもまた、音楽はどういった形でかつながっていったりね、するといいなと思いました。で今日はですね、実は私の手元にある CD をこのライブギノアに出たバンドから本当に全部紹介するっていうのを毎回やってるんですけど、それができなかったので、まあ、ちょっと代表して今日は1曲かけまして、また次回ぜひ今日紹介したいなと思ってますので聞いてください。これまた私とはすごく長い付き合いになるんですが、この、ね、メンバーになってますますいい音を出しております。インストウーマンというバンドのボーカルをしておりましたメカルジン、今 FM 沖縄の方でもね番組を同タイトルでやっておりますが、このアルバムの中からブラックビューティーというアルバムの中からその番組のタイトルもなっておりますこの曲です、オールドルーキー。イーストーマンのボーカルメカルジンがメカルジンという個人名義のバンド名ですね、ややこしや、ギターには元インディアンハイのカメヤ、それからベースはまあそのイーストーマン時代からの盟友というか一緒にバンドやってきた東尾の元光、そしてドラムはブリーチのドラムやっていたサユリが叩いておりましてね、もう本当に素晴らしいバンドでございます。で今 FM 沖縄の方でもね番組やってるということなんで、ぜひ聴いてみてください。 そしてですね、他にも本当素晴らしいバンドがたくさん出ました。もうね、皆さんフェイスブックやってる方、フェイスブックの方にもページがありますので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、まずね、中学生バンドがその7つほど出ましたよっていう話はしましたけれども、まあ、その他にも本当にいいバンドが今回やっぱり20周年をに恥じぬ、いいバンドがたくさん出ましたので、ぜひね、見てほしいんですけども、ちょっとやっぱ Facebook だけじゃダメね、やっぱね、ホームページというかブログとかを作らないと、なかなかみんなが見れないということなので、ということでですね、聞いてもらったのはインストーマンだったメカルジンの、なんだっけ、オールドルーキーでございました。それで、ライブギノアンに出演したのはですね、まあ、中学生バンドから、それから本当にたくさんのバンドが出たわけなんですけども、まず頭からいくと、まあ、名護から来ましたアンガーペイチンというバンドと、それからトドのつまりという女子バンドですね。もうどちらもなんかこうパンチのあるパフォーマンスもとても上手なバンドさんたちだったんですけども、ちょっとね、今実はね、読めなくて待ってるんですであとはですね、シャンリというね、ピアノの弾き語りの女の子がいるんですが、それにこのドラムとベースをサポート加えての今バンド活動してるということでね。それから、まあ、先ほどね、グルーヴ、での、トーマさんの50歳イベントって言ったんですけど、それにも登場していたビセガネ10っていうね、激しい、まあ、先輩バンドが出ておりましたけども、本当にね、もう音楽を楽しんでる先輩方がこうやっているので、私たちもなんか、まあ、ちょっとそろそろみたいな感じにならないでね、まだまだいけるなみたいな、楽しそうだな、楽しいな、そしてっていうのがね、続いてると思ってます。そしてですね、このメカルジンもそうですし、あとザ・ラブレターズというね、すごくポップセンスのあるいいバンドが出ておりまして、そして最後鳥はですね、アジアンレガ、エイジアンレガ、元カルマというバンドやってたメンツが、ボーカルのうずらっていうのがね、中心になってやっているバンドなんですが、非常に面白いバンドでね、また今後も注目したいんですが、実はピースルにも出たんですね、今年ので、今後またちょっと注目してほしいんですが、まあぼちぼちやっていくという感じなんでね、ぜひ注目してほしいと思います。はい、司会はもちろん健吾さんでしたのでね、また来年以降どうなっていくのやら楽しみに注目しててほしいと思います。さあ、そして8月3日からは韓国に行ってまいりましてですね、何してたのって言ったらね、また韓国にも辺野古みたいなとこあってね、まあ、そこでちょっと世界のいろんなこういう環境問題とか基地問題とか考える若い子たちが集まるキャンプがあって、若い子たちが集まるキャンプがあって、まあそれに参加をしたことでですね、非常に横のつながりというか、もういろんな国の韓国、台湾、ひまわり革命をやった子たちも参加してて、でそれからインドネシアとかね、本当にいろんな国のお友達がリアルでできてね、まあ、やっぱりその想像だけでね、あいつらはとか、あの国は嫌だとか言わないで、どんどん友達になっていって、どうしたら戦争しないで喧嘩をしないで済むかっていうことをね、どんどん話し合っていこうっていうね、素晴らしい内容だったと思います。でその後九州行って帰ってきたわけなんですけどもね、で帰ってきてすぐ今度は、ね、チェジュ島っていうね、島に行ってきたんですけど、韓国のまあちょっと離島でね、やっぱ沖縄とすごく似てるところは、まあ表向きはすごく観光的な、リゾート的なすごいところもあるんですけど、まあカジノに揺れたりとかして、でまた反対側はもうその住民の人たちを全部排除して、もう力で排除して基地を作っているっていうところがあってですね、もうすごいなんか沖縄と似てるなと思ったんですけど、まあ、そういうつながりもできまして、でそれで、まあ、韓国はチェジュ島から帰ってきたので、今日お土産にね、チェジュのね、有名なみかんのチョコレートが買ってきたわけなんですけど、でそこから一回九州に着地して沖縄に帰るというのだったので、九州で、まあ、ちょっとね最近ね、ちょっと親戚が増えたのでね、そこにちょっとご挨拶とかいろいろありましてね、そこに行って、それから沖縄に帰ってきたら、今度8月22日という日は何の日かというと、まあ対馬丸の日でもあるんですが、実は私がクラップハンズというイベントを初めて1999年にパレットクモジの前でやったのが8月22日なんですけども、まあ、その記念すべき日の朝7時から山本太郎議員とね、なぜか健子様と行く大問題弾丸ツアーというのを行いましてね、名護から山本太郎さんを私のポンコツ車に乗せて、東海岸はね、辺野古から高屋の方、ジュゴンの見える丘とかを回ってね、ほんで高屋まで行って、で帰りはなぜか太郎さんが運転して、私は横で喋り倒すと、まあ、ぶっちゃけ帰りはって言ったけど息も喋り倒してたので、まあ、往復7時間喋り倒してたということになりますねで高屋の方では、まあ、三宅洋平くんとかね、参議院選ではとてもね、いっぱい17万票とか取った、ミュージシャン の三宅洋平くんとかも集まってね、みんなで、まあ、ここもまた若い人たちがいろんな情報交換をしたり、アイデアを出し合ったりしました。三宅洋平くんがまたザンパジャムというね、イベントを準備しているので、ぜひそちらの方もチェックしていただきたいなと思います。はい、ということでね、まあ、その、北部に回るツアーで、山本太郎さんをお連れしたのがですね、瀬岳の浜という、私が世界で一番好きな浜と言っているところがあるんですが、ここは実は沖縄県内広しといえども、まあ、海岸線に囲まれた島ですけども、 貝の博士がですね、全の海岸をいろいろ調べたんだけど、沖縄県内で一番この貝が揺り上げられてくる、この波に上げられてくる貝の種類が一番多いのがこの、東海岸の辺野古のね、すぐ上に大浦湾という湾があって、その上が、瀬岳というね地域になるんですけども、その瀬岳の浜で私たちは実は、満月祭りというイベントをここ何年かやってきました。まあ、私は途中から実行委員に入ったんですけど、まあ、かつてはですね、2008年には、まあ、赤犬というね、大阪のアホバンド、変態バンドと、それから東京からサケロックというね、今は飛ぶ鳥を落とす勢いの星野源君とかがいるバンドが、沖縄に来た翌日に、その中から違うユニットで出てもらいまして、本当に満月の明かりの下でみんなでね、音楽を楽しむことができたので、本当に大好きな浜で、彼らにはギャラの代わりにカートに乗って、ただで海で遊んでちょうだいって本当に喜んでくれて、なんかこういう恩返しができるっていうのすごい嬉しいなと思いました。私たちの浜で演奏してくれて、そのお礼はじゃあこの浜の恵みとか、ね、楽しさを享受してちょうだいっていうことでね、すごく楽しかったです。でそれからまあ続いているイベントなんですけど、今年も決まりまして10月の11日にね、まあ那覇では大綱引きとかありますが、まあ連休ですのでね、やんばるまでキャンプしに行きたいなという方、ぜひ一緒に浜でキャンプしませんかと。まあお天気もよりますけどね。まあなるべく晴れるように私言っときますんでね、あいつに。ね、ちょっと晴らしとけやつってね。まあ晴れるのは私の顔だけだったっていうオチもありますけどもね。まあそういうことで10月の11日に満月祭りがありますよということでね。まあそのお忙しいスケジュールがなんか垣間見えるわけなんですけども。その間にもですね、実は9月にはまた北海道のね、新徳映画祭というところに行って、これまたね、韓国のそのチェジュの基地問題と沖縄の基地問題を取り上げた映画祭で、まあ奇遇っちゃ奇遇で、この8月に私チェジュ行ってきたので、まあいいタイミングで勉強にもなるし、伝えることもいっぱいあるんじゃないかなと思っています。ぜひこの辺もね、 Facebook やブログでも書いていけるようにしたいと思います。頑張ります。はい、それから9月は9月7日にね、統一地方選挙が沖縄で行われるので、ぜひね、票を棄権しないように、8月の31日が告示で、9月の1日から投票ができますのでね、ぜひどちらさんね、投票はもう本当に入れても無駄だろうと思って入れないでいるっていうこと、まあ、自分が嫌だなと一番思ってる人が通ってしまう可能性を上げるということなので、どんなに嫌でも一番マシな人に入れてください。はい、ということでですね、このですね、8月の、ドタバタから抜け出して、そして9月はね、北海道行って、それからまあね、選挙終わったらね、そして10月に満月祭りですよというところで、この満月祭りに出るパギアンの曲をかけたいと思います。パギアンはまたね、関西に今住んでいるんですけれども、あ、まあ在日日本人というね、ことで、アルバムいっぱい出してるんですけど、非常に面白い曲もあって、前回ちょっとねかけたかなと思うんですが、今日はですね、このパギアンのアルバム、100年目の約束の中からですね、今日は、この曲を聴いてもらいたいと思います。100年節、
100年経てばさんがも変わる、国も滅べば人も死ぬ、親子三代生きては来たが、他郷暮らしの寂しさよ。100年経てばさんがも変わる、国へ帰る日待ちわびて、親子三代来ては来たが、ふるさとを持たぬすがしさよ。
日本人世相を待たす영화를늘었으면희망은족할까
100년다돼봐상가모가와루다이치와사카레다치키라레고야고삼다이기때와기다가Stop.
様、前や後ろの奥様も聞いてちょうだい私の話、ざれ言出資のお定まり。昔昔その昔、二つの罪が一つになった。
聞いてもらっておりますのはパギアン、超爆さんというね、大阪にいらっしゃいます先輩ミュージシャンがですね、100年目の約束というアルバムの中から、100年節、100年目の約束というタイトルだからね、かけてみました、10月もね、11日の満月末もありますが、その前にもう一本ねライブを打つということになっておりますので、ぜひ、パギアンとか私とかのフェイスブックやブログをチェックしてください。さあということでね、もうどんどん喋りすぎてね、曲がかからないというのがこの番組、音楽番組っていう名前を下げたらみたいな感じになってきましたけど、さあそれで続きましてはですけども、まあ行ったり来たりするわけですけど、今はねその、まあ、8月に韓国行ったような話から、このね、在日のミュージシャンっていうことでパギアンを紹介しました。まあ本当これ長い曲なんで、ぜひ CD 買って全部聴いてほしいなと思うんですけどね。はい、で続きまして紹介するのは今度また行ったり来たりなんですけれども、今度またね写真と音楽のユニット、写真とイラストのユニットをやってる、男の子2人がいるんですが、このもともと写真をやってる方の上地正志くんっていうのはね、ミュージシャンでもあって、まあ映像に音楽を載せてみたりとか、まあ自分も今音楽活動したりとかもしていて、二元式という名前でね、実はあの au のキャンペーンでね、角膜釈迦というラッパーと2人組での二元式というので受賞しました。で今日はねその2人のっていうのは一応まあカメラを撮っているそのマッシーというね上地正志くんと、もともとはメサブギーズというバンドやっていた平安陽介とね2人の、で陽介はまた、イラストを描くということで、この2人のねユニットで、まあどっちもミュージシャンではあるんですけどね、まあ、有効に使いながらっていうことであるんですが、でその2人がですね8月の24日から始まって9月の28日日曜日まで女村のカフェゴッザッゴッザというね、お店の方でね、写真とイラスト展を行っていますので、ぜひねこれ、まあ、音楽聴きながらね、また美味しい食事とおしゃれな空間、美味しいお酒と楽しい時間、10名様までの個室や沖縄をはじめ日本全国のアーティストの個展を開催するギャラリースペースっていうことですのでね、女村山田の方にあるそうですので、ぜひカフェゴッザ GOZZA ですね、こちらの方チェックして行ってみてはいかがでしょうか。詳しくはですね、ふたりのとカタカナで調べるといいんですが、今日かけるの二人のには音楽じゃなくて、これアートユニットですので、音楽のユニットの方でお届けしたいと思います。その au のね、キャンペーンの方でね受賞しました。二元式で青い空、
見慣れた空、その下の家族は笑顔でほら、日曜だからみんな自由、歩く地球、この街中に巡ったミュージック溢れる願い、世界の平和毎日プレイバック、間違いなくまだ空は広い、こんな青にネガティブはない、叶える夢を広げるだけ、深く深呼吸広げる羽、君と一緒に巻いてく種、たまに土砂降り止まない雨、怖い時ならこの手掴め、君の隣で僕死ぬまで、なんて思うけど実は不安です、見透かした空が笑ってた、
飛べよ空を仰いで、
毎日の意味、そこから転がる全ての日々、遠い宇宙から深い海、団結した今日は休み、よぼよぼ夫婦の犬の散歩、久々の友と何を話そう、母に抱かれ赤子が泣く、それに釣られて猫も泣く、いつか別れる少年少女、永遠に残せ初期衝動、やがて全ては夢みたいかな、かもねとつぶやく君の隣で、カーステ鳴らす黒人の車、ギターを片手に歌うドリーマー、伝えきれなくて僕ら笑う、見透かした空も笑って、
鳥よこの空越えて、風よ
二元式というね、二人組角膜釈迦とマッシーの二人組ね、の青い空という曲でした。いや本当にね、まあ、あの私たちの、まあ、ちょっとしたの後輩とかね、そういう人たちも、まあ、なんていうか細く長くね、別にガンガン表に なんかあれ目指していこうぜとかいう形じゃなくて、まあ、ナチュラルな形でこう続けていけるっていうのは本当になんか、まあ、こっち聞く側もね無理なく聞けていいなと思っているので、ぜひまあね音楽を続けていける環境はね、まあその、まあ、ちょっと生活がきついとか時間がないという時はまあちょっとお休みとやめるって言わなくてもいいと思うんでね、ぜひゆっくり過ごしていけたらいいんじゃないかななどと思っている私ですね。本当に昨年末か今年の頭にねソロアルバム作るって言ったのはどうなったんだってことでね、まあ、結婚するまでに作るって言ってたらだいぶ余裕ができそうな感じがしますんでね、これをお聞きのね独身男子の皆さんも今すぐ携帯電話をですねこればっかり最初も最後もこれっていうことでねということでですね、まあ、男運と車運とパソコン運がないということで今日もお別れしていきたいと思います。まあ、とにかく、まあ、あちこちで歌ったりしてますんでね、最近なんかね学校の先生を引退された先生方の前でお話ししたりとかしてなんか何をお話ししたらよろしいやみたいな、なんかもう本当恐れ多くてっていうこともあったりしますけども、まあ、とりあえずでも呼んでいただければ行けるとこは行きますし、ご要望いただければできるだけ答えれるようにしたいなって、みんなが喜んでくれることが私は嬉しいので、いろいろ考えたいなと思います。はい、それから社会的なことばっかり言ってるように見えますけども、一応肩書きはミュージシャンと言ってますよ。ただ稼いでるかどうかっていうのはまあどこかちょっとよく分かりませんけども、まあ、ぼちぼち生きていますのでね、皆さん今日はですねこうよく喋ってるみたいなことね、まあ、山本太郎もマシンガントークにね蜂の巣にされましたっていうメールが来ましたけども、私もまあ大体お前もなみたいな感じだったはずなんだけど、今回はもう言ったらもう彼に喋る隙は与えませんでした。なぜなら沖縄に視察に来てるので沖縄の情報をもうとにかく打ちまくるっていうことね、特に辺野古とかもね結構緊迫した状況で、になっているということもあったのでですね、まあ、今後もねいろんな世界中とつながって、どうしたらどっちが強くとか戦争になった時勝てるかじゃなくて、どうしたら戦争を回避できるか仲良くできるかっていうのはやっぱり最後まで諦めずに考えていきたいと思います。どんなにお花畑って言われてもですね、方法を探さないことが弱虫だと思わないんですよ。し探せる最後の最後までもう勇気を持って最後の方法まで探せるということが私は本当に勇気があることじゃないかなと思っております。いろんな意見があると思いますけど、丁寧に対話してお前さんとかってこうやっつけろよとかじゃなくて、まあ、丁寧に対話を重ねていければもう、あそうなのそこは合うね意外とみたいなのが見つかったらもしかしたらもう一歩進むかもしれないと思っているので、皆さんねぜひ対話していきましょうね、対話ね。はい、ということで、だんだんなんかもう疲れがなんかおばあみたいになってきてボソボソ喋ってだんだん分からなくなってきた感じがしますけども、意識も朦朧としてきましたので、ね、そろそろ喋り続けてこの酸素が薄くなってるわけじゃないもともとですけども、また次回も聞いてください。お相手は AKAN に子供の子健吾でした。それではまた。